2014年春、日本のフットボールカルチャーを憂い、人知れず立ち上がった二人の革命戦士。ここは東京錦糸町の地下アジト。今宵も肩寄せ合って傷を舐め合う。我らは非力なレジスタンス集団。その名も、錦糸町フットボール義勇軍。
錦糸町フットボール義勇軍です。ライト総長であります。
大人参謀長である。
そして今日は
リサイクル上等兵であります。
そして
ポンコフ醤油でございます。
ポンコツ、
ポンコツリフも。
ポンコ醤油。そして
今回はおまけの 3F 大将です。
3F 大将。そして
真のフットボール革命の指導者、ロック総統である。
いや、今日引き続き、はい、相模原の、何なんですか、ここ何て言うんでしたっけ。
相模原市立健康文化センターです。今調べました。相模原市のものです。
見聞だね。俺、見聞見聞って言ってるから県のものかと思ってたら、
健康文化
センターの見聞だね。はい、
相模原市がやってる社会福祉法人の、うん、持ち物ではあるんですけど、一応市の建設です。
なるほど。ここをね、スタジオにさせていただいてね、
は
い、
この、裏側には祇園スタジアムが
あ、そうです、
祇園
スタジアムの、
そう、明日、ちなみにライト補助の応援する都市 FC と我々2人が応援する市相模原が対戦する、
そうです、ね、
そんな場で
真の SC はどっちか。
一切そんな煽りないですよね、今回も。
真の SC はホンダロック SC。
もちろんだよ。だいたい SC ってついてるとこ強いとこねえからな。
そうですか。うん、あるって絶対。
どこ
？SC。
SC ってついてるとこ強いとこないよ。
ハンブルガーぐらいですか。
SV まで良くないです
よ。
SV までいいんでしょ。
SC
世界的にそこは SC って名乗って
SC って名乗るって。
いや、でも違うでしょ。だって FC バルセロナ SC でしょ。あれもよく考えた
ら、いや、そうだけど、そんなこと言ったら FC 東京も SC 東京になっちゃうでしょ。
まあ、本当に先週は非常に、なんていうんですかね、職業哲学、
うんうんうん、
ね、なんていうんですかね、商売哲学みたいなね、うん、非常に熱い録音で、はい、ありがとうございました。
いやいや、もう、ね、哲学っていうよりもやりたいことやってるだけで、
いや、でもね、言うだけの、なんつうの、その哲学ではなく、こう踏んできた哲学だから、それは説得力があるよね。
ね、
うん、
だから八王子の福屋のね、うん、起点も
立川の
福屋の起点も一チームに特化することになりましたんで。
なるほど。
どこに？
そういう話になったんだっけ？
立川の起点は本当に全てのチームのね、もうタオマフユニフォームで野球までね。
最近も
アイスバックスとかもあってあるもんね。
サガン宅のサポーターも最近遊びに来て
る。あ、そうなんだ。
ポスターもね、いただいたのありましたよ、高さ
に。今、すげえ怖い顔してたよ。
サガン宅の話をすると、本当にね、目が下向くんですよ。
意外が。
ライバルだからね。
いや、本当にそうです。本当にそうです。
いいですよね。なるほど。さあ、今週は、ね、はい、なんですけど、参謀長。
はいはい。
なんか、揉めてるらしいじゃないですか。
いや、その、最近の話なんですけど、うん、ファジアの岡山ネクストですね。はい、去年も総統とファジアの岡山ネクスト問題では、一悶着あったんですが。
だから、でしょ、セカンドもうちょっと見に行けよって言ったら、余計なお世話だよ、みたいな。
そうそう、去年。
規制、お物だと。
ですよね。
去年はダブルヘッダーをね、J2 の岡山と JFL の岡山と、ホンダロック戦が当たったから、その現地を見た上での、一応ね。
なんだろうね、不思議に僕、いいとこはいっぱい褒めんのにね、
ね、
悪いとこだけ拡散するんだよね。全体的には、その、がよくやってる、うん、その、お客さんも入ってるし、駅近だしね、ね、うん、そういう、その、成績に関係なく上がってるし、そういう、ね、ユースから、ネクストからいろんな経営しながら、こうね、今までの J2 にないモデルケース作ってるよねって褒めてて、それでも、ファジアのネクストをもっと応援した方がいいよ、ね、もうちょっと J2 ばっかりでトップだけじゃなくてセカンド応援しないと、 こういう DNA をちゃんと作る作業をしていかないとその先がないよっていうふうに言うとディスるって言われちゃう。おかしいね、
やっぱり言葉尻っていうかね、そのポイント取られてっていうことなんでしょ、うん、乱暴だからちょっと言い方が、うん、だってダメだなとかって言うからでしょ。
いやダメだなとは言ってないよ、ね、FC 東京のサポーターに比べると奥行きがないって
言ったの、ね、一番ダメです一番言われたくない、大体そう、大体そう、一番言われたくない言い方
です。そうあのでもみんなそうじゃないですか、山鹿のようにって言うとうちは山鹿じゃないみたいな、うん、みたいなね。
そう、あのね、
お兄ちゃんは勉強できたのに、
そう、
そうそう、
嫌
な、うん、兄弟
で、ね、それ一番嫌じゃない、うん、一番カチンとくる言い方でディスらないとリアクションがないから。
ディスってんの？
もちろん。
やっぱラッパーの気持ちでやっぱり言うんですね。
そうしないと、ツイッターの短い文では伝わらないんだよね。
だから今日ね、イベントを皆さんでやらせていただいたので、うん、もこの話になりましたけど、まとめるとそうですよね。そうすると、あえて、岡山だけじゃなくて、岡山のそのモデルケースを利用してちょっとこう乱暴めに言うことで反応を待って、そこでガチャガチャやることで他のサポーターとか全国的にそういう価値観とかが考えるきっかけになってくれればいいなと思ってやってるってことでしょ。
そうそう、
見えないんだもん、
なかなか伝わんない、
伝わんないかな、あそれ田舎もんだからだよ、それは、
誰が、
その伝わんないやつらが
席
は
から
、そうそう、まあ俺も田舎者だから何とも言えないけど、かといって宮崎賢治に伝わってるとはこれっぽっちも思ってないよ、ね、一番宮崎賢治は伝わってないからね。
褒めてんだもんけどな、褒めてんだけどなっておっしゃったじゃないですか、うん、で非常に1分弱ぐらいで非常にギュッと言ってくれたじゃないですか、うん、だからあれなんかバカ野郎とかまだまだなって書いた下に、うん、続きはってリンク貼ってその文章載せなさい全部、
あ、
ね、実はこう思ってんだよっていう、
じゃあそうする、
つまんなくなっちゃうからやめて
どっちなの、でもそのやり方手法は荒いのはこれはまあ昔からロックスを取ってば荒い、
そうなんです、
だけど、うん、そうまでして伝えたいメッセージがあるってことでしょ、ね、
そう、
でもそこが伝わりきってない、またこのもどかしさもあるね、
いや仮にね、そのファジャズネクスト、俺たまたま、うん、そのファジャズネクストの記事をその今回ツイートを上げた翌々週に、もう翌週にあれか、あのチームが解散っていうか、
今シーズン限りで JFL を退会するって発表したんですよ、
ネクスト
ファジャズネクスト、
ああそうなんですか、
すごいタイムリーなタイミングで発表したから、
やめちゃうの、完全に
完全にやめちゃう、
消滅、
消滅しちゃう、
あらだからファジアンネクストの J2 のチームだけになるっていうことです、うん、JFL のクラブとしても運営しない、
ないって、だからトップだけ
で終わりだ、
終わりだっていう
発表されたばっか、
上等がいろいろ言ったから、
言ったから、
そう多分そうだと思う、多分そうだ、それを見て木村が、
木村さん、
木村がとか言って友達か、
またねそういうところでね、
これ炎上する、
そう炎上します、
なんでやめるんですか。
いや、あの中の、そのチームからのメッセージだと、いわゆるそのセカンドのチームを運営していく難しさもありということはあって、ただ、ネクストではあの JFL ではなく J3 に入る道もあるから、そっちの J3 に行く方向に切り替えたいので一度活動を停止しますっていうそのメッセージだったっていうふうに僕はまあ意訳して読んだんだけど、いやだとしても、だとしたら別にファジャーズネクストがそのちゃんとトップのね、JFL で弱いことをお客さんに入らないことの言い訳とはならないんですよ、僕からすると。別にお客さん入っててその成績も良くて、それでもやめて J3 に行くという方法だっていくらでもあるわけで、このまま行ったら多分降格しちゃうから、まあ逆に降格させるぐらいだったら先に解散という風にしといた方がかっこいいかなという見方もできます。ただ
まあ奪ればそうですね、
そうそう、僕的にはその本当に全然たまたま偶然そのファジャルのつぶやいたタイミングとその亡くなるタイミングがすごく一緒だったから、あいつ知ったから煽りで入れてきたんじゃないかみたいな、こううがった見方も書いてあったんだけど、そんなこと予言できるぐらいだったら僕宝塚記念に金いっぱい入れてるから
本当に知らなかった
の、いや本当知らなくて、構わないけど、ただあのやっぱりね、今年はその去年に比べてそのシースターっていういわゆるトップと同じホームグラウンドを使ってる回数も多かったし、 そういった意味ではもうちょっとお客さん成績はともかくお客さんはもうちょっとやっぱり入って注目を浴びててもよかったのかなっていう感じはするんですよ。でさっきも同じこと言ったけどユースからほとんどがそのネクストに上がってきてるから、うん、だから岡山県民のサッカーのトップっていうのはファジアドネクストにあるわけだからさ県民のチームとしてね
岡山県代表みたいな、
ね、そうそうだからそういった意味では、まあ、正直言うと我々の宮崎県の代表が国体で2連覇してるぐらいのレベルよりはもっと高いレベルでやれるはずだしだってあんなさ中蔵課の人間とさフリーターみたいなのを構成チームでいけちゃうんだから国体もうちょっとやっぱりやれるっちゃ僕はやる
宮崎ディス
リーで今 ね, そうそうね今ですねリリース文書を見た時に、まあ、今回の過程においてクラブ経営の班長が切り離して純粋岡山県出身選手と OB で再編成して純粋なセカンドチームとして存続させることも考えたけれども、まあ、ご迷惑と無理をかけながら存続させるよりも一旦活動終了し、まあ、云々で堂々とセカンドチームを J3 に送り込めるような充実したチーム体制を目指していくべきというくだりがあるんですよ。この辺について。
日々わかんなくない。俺何度も読んだんだけど。
つまりどういうことなん
ですか。でね、俺それを読んでね、うん、そこの一文だけなんですよ、ポジティブに書いてあるよ。うん、この一文の中で、そこだけなんです、ポジティブ。で、ここを捉えてね、うん、そのファジャーノのサポーターが、うん、進歩だっていうふうに言うのよ。J3 に行くためのいいステップだって言うのよ。これ気持ち悪いんだよね、俺。こんな、それはね、僕はもう、本当に、ちょっとこの文章の読み方からすれば林先生の現代文の読み替え読解からすれば絶対アウトだよこれそんな読み
林修先生の
林先生が言った
要はこの言葉によってだ黙らかしてるって言
って るそうと僕は思うあ
なるほど
と僕は思う、
はいはい
はい、要はもっとやりようがあったけどできませんでしたと、ねだけどそのじゃあなんで県民のチームを立ち上げようとした時にご迷惑を被るっていう風になった時にじゃあご迷惑って誰に対してご迷惑を被るわけっていう話にもなるでしょ、うんうん、だから今度木村呼び出してちょっと聞きたいところではあ
るオールマンサックス
の人だから
いやだから言い換えれば晩酌つきましたみたいなことだと思うんですよ。
そういうこと。
で、
う
ん、やっぱり全国リーグのクラブを2つ持つっていうことを地方のクラブがやっぱ同時にやるってやっぱそれは大変。
逆にすごかった。
そう。そうなんです。なくなってからだから前も言ってたけどそのセカンドを全国リーグで持つことをやれてるクラブって4チームしかないよ。それがファジアノネクストという FC 東京やガンバやセレッソに比べて極端に体力が落ちるチームが持ってることの素晴らしさを本当にあそこにいた1万人のやつらがどう評価してたかっていうのを本当一人一人インタビューしたいね本当に
そのファジアノ岡山ネクスト自体は、我々 C 相模原って実は小学の 同期ではないんですけど同じ地域決勝で戦って彼らを蹴落として上がってるんです、
うん
歴史があって、
うん、
でその時彼らは聞いてる人分かる人分かるんですけど、うん、前者で準優勝して
前者枠で出たの
優勝したのかな、うん、で枠で出てきてるんですでその時に判断として当然自決を辞退するようなやり方もできたんだと思うんですよ、うん、でも、うん、それをせずに、うんその年地域決勝で挑んで、
う
ん、行くガチンコ勝負できましたから、
うん、JFL に行く満々だったでしょ、
はい、で結局僕らの時は SC 相模原福島ユナイテッドの昇格で終わってしまったんですけれども、うん、で翌年改めて昇格した経緯があるでもその時の判断って上がったってことは自分たちやれる自信があるっていうところなんですよね、うん、
だからやっぱりそうは言っても、うん、あのお客さんではやっても意味ないなっていうふうには多分なると思うんです
ここからちょっと参謀長の話ちょっと、想像を込めて話しますよ、はい、木村社長っていう方がいますよね、うん、優秀な J2 のファジアの岡山を作ってきた人ですよね、
はいはい、すごい次期 J リーグの、
ね、その立場から見た経営者じゃないですか、うん、やっぱ寂しいと思ったはずなんですよダブルヘッダーをいくら組んでも帰ってしまうんですよ、
うん、そうです
J2 の岡山を応援してくれる7000人がね、
上がってきて、プロもあって、ね、リーグ戦も成立させれるようにね、回転させて、それを苦労してダブルヘッダーにしました。
そう、うん。それを去年は2回しかできなかったけど、今シーズンは5、6回にしてるんですよ。それでも、
そのパワーってすごい。
それでもですよ、それでも JFL の観客動員のワースト記録を塗り替えてるわけですよ。でこれは木村さんからしたらどう打てば響くんだと、じゃあ岡山県民や今のサポーターはと、うんうん、でどう、つまり万策尽きたっていう意味は、木村社長の立場からすればもうこれ以上てこ入れしたところで見込みがないんだったらやめようと、一回ね仕切ろうみたいなのが、まあちょっと推測含めて、まあ、
ビジネスマンとしては当然
これはやっぱりゴールドマンサックス出たぐらいの人ですから、それはシビアにベッて決めないと。
でも冷静に考えると地域決勝を2度上がってるクラブってことなんですよね。そんなこともないですよね。ファジャンネクスト自体も中国リーグで1回上がって、
ね、
もう1チーム上げてるってことですよ ね。
しかもあれなんでしょ、地元出身の、
そうです、そう、うん、そのネクストの方はほぼファジャの岡山ユースからの、いわゆる大学生になった後はネクストに入って
る、
う
ん、ビジネスマンではあるけど、その辺のパッションの部分で、
そうそうそう、
初めてのことをしたかったんですよね。
岡山県民市民のためのクラブである
っていう、お客さんが入る岡山のチームはできてきた、うん、でも本当はやっぱり借り物の選手じゃなくて、うん、自家製の、
実際結構若い選手
集めたかった
んですよ、ね、そうそうなはずなんですよ。
なのにその2つの哲学で集めてきて、苦労して2つのリーグでってグッと合わせてもってっていうのはきついかもわかんない。
だから、まあ、相当は相当なりの、あの感じ方と、あの相当の哲学があるじゃない。その宮崎だったら宮崎の県人によるクラブが必要だみたいなのが相当哲学なんで、まあ、ちょっともちろん言い方は別な言い方だけど、もどかしいんですよ。J2 のクラブとしてはこんだけできるのに、なぜ同じ全国リーグの JFL で、その天と地ほどの差ができるのは何だと。
これね、これ社長の、ね、トップ判断でね、例えばザスパとかね、栃木 SC じゃできないことなんですよ、うん、このやり方は。トップ判断でこの多分やれてることだったんだと思うんだけど、
当然木村社長は途中から変わってきてるわけじゃないですか、うん、だから変わった瞬間にドライに言えば切りすることもできたわけですよ、その時に。 J2 だけでいいんだと、うん、でもこの数シーズン引っ張ってきたわけですよね、潰さずに。で、その就任当時はなかなかダブルヘッダーなんかできなかったけど、徐々にその環境を整えたのに、それでも数字が出ないっていうのは、
やっぱりこれは何だろうな、クラブがじゃあ悪いのか、時代が悪いのか、もしくは今現実に応援してる人が本当に JFL のファジャーノネクストどう向き合ってきたのかみたいなのは、一切なんかあんまりこう検証もされてないし、
だから
で終わりが来たっていう意味だ。
これに対してはもう熱く言わせてもらうけど、これそのサポーター、これを例えば社会のせいにするとか、あの岡山はこんなぐらいのサッカー文化なんですって自重気味に言ってもいいんだけど、逆にそこに、いやもっとそのなんていうの、ここを基本に頑張っていくんだっていうサポーターからのメッセージが、僕のパトロールの中で一個も引っかかってこなかったんだよ。一個も引っかかってこなかった。それが少しでもなんかジタバタしてるような動きがあって、それでもやっぱり落ちちゃったねって言うんだったら、まあまあ、あの、それは時勢が悪かったとかそういうのがあるんだけど、僕はね、サポーターが努力してる風には全く見えなかったのね。もう本当は努力してるのかもしれないよ。ボランティアさんも遅くまで残ってくれてたし、あの、僕らが行った時には遅くまで残ってくれてたし、真っ暗い中照明も落とされてる中で撤収作業もされてたし、そういうあの情熱があった中でのチーム作りっていうのも僕も十分わかるんだけど、わかんないけど、その数字が結果が見えてないのことに対して、サポーターが何か去年からアクションしてんのかなっていうふうにパトロールをしたところ、何にも引っかかってこなかったんで、僕の目には。他はもっとパトロールの仕方があったのかもしれないけど、
まあまあね、あのこれで所詮今語ってる私もそうだけど、部外者ですよ、岡山県人でもないしね、それは部外者が何言ってんだと、外から見て好きなこと言いやがって。でもそんなこと言ったら誰も何にも語らなくなっちゃうわけで、今何が日本のサッカー問題起きてんのっていうことは、別に県民だろうが他クラブだろうが、 気になることは別に表明した方がいいし、それをできれば
みんなで盛り上げ
る。そう、何が起きてるのと、ね、何が問題なの。
そうそう、だからタフ系の問題だから口を出すなっていうのは簡単なんだけど、
そ う, のそういうのは簡単だけど、
いやでもタフ系の人間だから言ってることにも一理あるよねっていう部分も、ね、もう見方もあるし、だったらそんなこと言ったら宮崎のうちの住んでるお袋がなんか開口一番増添さんクビになっちゃったんで大丈夫大丈夫って言って言ってたよ。と都民の話だけどって、まあまあね、でもやっぱり気にはなりますよね。
そうそうそう、ね、相当のお母さん都民税払ってない
ですね。そうそう
そう、あるからこそのちょっとしたツッコミだったわけです。
そうですね、
でちょっと個人的なんですけど、寂しい思いがもう一個似た思いがあって、はい、ジェフユナイテッド千葉っていうチームには、うん、同じく JFL にジェフリダーブスっていうチームを持ってたんですよ。あれは実はオシムさんとかウバガイさんの時代の肝煎りの企画だったんですよ、
う
ん、
あ、じゃあさっきリサイクル女童兵が唯一岡山だけが未開取ったというか、
あ、昇格が、
あ、なるほどね、
地域を
未開取ったってことか。
そうそうそう、あ、だけど
大変なんでしょそれって。
そう、
持続させんの
ってだってジェフ千葉って、うん、JR 東日本と古川電工っていう大メジャーによるオリジナル10クラブでさえですよ、うんうん、セカンドチームを持つ、つまり集客もボロボロだったでしょ、うん、JFL リリアブスだって、つまり JFL 自体に注目が集まってないし、うん、はい、でもやっぱり亡くなるっていう瞬間に誰も何も騒がない、あ、そうみたいな。でそれってあまりにも無関心すぎないかいっていうのは当時も思ったんですよ、ジェフ、ジェフリーザーブスとして。でそれがまあ5年後ぐらい、同じく J クラブとして JFL を持ってるセカンドチームが亡くなるって、もう何度も言いますけど J2 の岡山は優秀なんですよ本当に、J2 の中ではもう
一番いいでしょ、
ね、1万人来るんですよね、お客さんがね、
うん、ダブルヘッダーでしょ。
このラジオを聞いて、その岡山のね、問題とかを知った人もいっぱいあると思うんですよ。岡山の人は聞いてるんでしょ。
まあ、聞いてれば聞いてるん
です
、ね、全然子供っぽい話しますけど、うん、あれだったらどうだったんですかね、メジャーリーグみたいに、うん、例えばほら、ネクストとかね、リザーブとかだから、うん、尻尾が切れたぐらいのもんだと、うんうんうん、ほら、違う名前がついてるじゃないですか、
あの 3A とかだった
でしょ。そう、うん、愛着が、それと違う愛着が、うん、
プロ野球の場合もそうですよね、
プロ野球はそれをやろうとして失敗したんですよ、
です
オリックスの2軍が、サーパス神戸、ベイスターズが湘南シーレックスですよ、名前を変えてやろうとして、
ちょっと待って、今聞いても全然魅力ない
もん。ネーミングがね、ネーミングが、ね、
愛着、
もっと愛着が
多いですよ、
湘南シーレックスは愛着ないですか。
でも逆にさ、そこは愛着持ってたら俺はそこの、うん、ね、うん、上も応援してるけど俺はこっちを応援してんだっていう、
うん、そうそうそうそう、
ネクストだけにっていうのには名前からしてわかんない、でもファジアノっていう愛着で応援する人もいたかもしれないし、これ第3の案が必要だったんですよ。
なるほどなるほど、
うん、面白いですね、
ねえ、
だ、僕の知り合いで FC 岐阜セカンドを応援してる人がいっぱいいるんです
よ。 FC セカンドはあるね、
東海リーグ
ね、
で僕はセカンド応援するっていう人がいっぱいいるんですよ、
いますね、
で天皇杯の岐阜県代表に何年か前になって、うん、シミフェスパルスかなんかと試合した時にもそこに集まったFC 岐阜のトップも同じ日に天皇杯やってるんです、どっかで。だってあえて俺はセカンドの方に行くって言ったらわずかながらいるんです。東海リーグだからやれてるかもしれないです、もしかしたら。これも頑張って JFL が上がったらね、またやっぱ苦しくなって、もしかしたらなくなるかもしれないし、ってな。なくなった例って、ジェフもそうだし、その岡山もそうで、JFL でなくなってるんじゃないですか。他の地域リーグやったらやれてるのかなとか。
一番お金かかるわけですもんね、
そう、全国リーグで
行くとは思いますよね。
だから作った側、ゼフの時も作った側はチームの人たちだったわけですよ、ね、オシムですから、
はいはいはい、
必要だったんですよ、この
チームないなら作ればいいじゃない、
芝には
それは誰のモノマネ、オシムのモノマネ、
なぜないのか、
今真似だった
すっごい短いセンテンスで
今、総長の声で、オシムの写真で、今、やってみました。
で、タさんが、J1 の当時、千葉を率いて、ナビスコカップタイトル取っていく時期なんですけど、はい、本当にこのクラブ、つまりトップチームの J クラブにとって大事な財産は、この下のリーグのカテゴリーを、その、 もっと全国レベルのところで戦わせることはクラブこの地域にとってのサッカークラブの在り方としては非常に重要なんだというものすごいメッセージを込めて作ったんだけど維持できなくて結局こうエンドさせたんですよ。で
息子だけ置いていっちゃって
そうそう余るね
余ちゃった
余ちゃったでねなんかあのサッカーの協会の人とかその県とか地域のとかあのアマチュアのプレイヤーでも現役続けたい人たちっているじゃない、うん、でやっぱ他県に行くんじゃなくてその生まれ育った土地でサッカー続けさせてやりたいんですよ、うん、できればそのトップチームは J クラブがあれば理想的な関係なんですよ。で多分これ想像で言いますけどファジアーノ岡山もやっぱそれは持ってたはずですよ。だけど持続できない維持できないからあのステートメントのイーグサって言ったら失礼ですけど将来の J3 に向けてって言いますけどまず目の前の維持できねえって。
じゃあ変な話ですよね、岐阜の話じゃないですけど中国リーグでやめときゃよかったもん、
ね、と例えばね本当に持続可能なんだったら、うん、だってそこの県で町で生まれ育ったサッカー小僧たちがプロになれなくてもサッカーを続けたいっていうための受け皿として、まあ、例えばそれがファジアーノ岡山っていう名前でもいいし、うん、何でもいいんだけどその県や地域にあればでもそれが維持できないってなったからやめますって言ったらじゃあそのもっとマクロに言うとその地域で生まれた子供たちはじゃあどこでサッカー続けるんですかと。
なるほど、
そう、
分かります、
そうそう、
じゃあ広島行きゃいいんですか。
なるほどね、
結局ね広島に流れちゃう、
そうそう、指導者も含めて失っていくってこと
でしょ。いつになったらじゃあこの県にはサッカー文化が根付くんですかと、育成や指導、
なるほど、
だからすごく重要な問題だなとは思ってるんだけど今のサッカーファンやサッカー関係の話題にはほぼ問題だよねという声はそんなないままスルッとニュースが流れる。多分これ JFL で最終節終わってもそんなに残念みたいな声もなく、
なるほど、
ね、ここはまあちょっと
まあこれ僕が見てる中でのそのやっぱりセカンドが全国レベルのセカンドがなくなっちゃうっていうことがやっぱりその2回目なんだよね。だけど共にそれが J の舞台じゃないんで JFL の舞台で撤退してるということはやっぱりその J のブランドがないとやっぱりセカンドも勝負できねえのっていうふうになっちゃうと逆にじゃあそのレベルまで持てるクラブってそんな数えてもないわけだからそうなっちゃうといつまで経ってもその結局トップに引っ張ってもらわないとダメなのっていう話ですよね。でジェフの話なんだけど結局あれジェフにそのセカンドがあれば市民クラブなんだけれども、うん、あの市民クラブがなくなセカンドがなくなっちゃった瞬間に実業団に早変わりしてるわけですよ。だから僕はいやだったら別にそのプロリーグっていう名前の実業団のセミプロリーグの体だよねっていうふうに僕はいつも嫌味っぽく言うんだけど僕はもうじゃだったらその実業団の体で行こうよっていう、う
ん、がっちりメインスポンサーの冠とをさ持ったセカンドチームのリーグやればね、
う
ん、そうねオカリスエッツ対
そうそうそうそうそうそうそうそう
そうそうそうそうそうそうそうそう
そうそうそうそう
そうそうですね、今回の問題で私が思うことはこれねやっぱ JFL にも問題があると思います。やっぱだって JFL っていつまでたっても結局日本のサッカー社会でどうして注目されないのと。だって全国リーグやってんだけどみたいな、うん、関係してる人ほぼ放置してますよねと、うん、なんでそんなファンしか J リーグに興味を示すファンしかいないから、まあ、要するにセカンドチームはもう維持できないってなるのかって言ったらそれはだって JFL の魅力誰がじゃあ訴えてるんですかって誰もやろうとしないでしょっていうツケがずっとこの5年10年続いてる気はします。
毎年出てるパンフレットももう表紙を変えるだけが来ましてね、
で
ホームページももう Web 1.0 ですよ。あれはもう昔の
Web 1.0 まあまあ Web デザイナー的には気になるとこだよね。
古いよねやっぱり
安倍博士のホームページみたいな
安倍博士のホームページあれもなかなかのもんですからね
そこぜひ見てください。
面白い
そこまで手突っ込んで話題触れていいですかというあの某方面からのあれも感じながら言っちゃいますけど JFL ってこのままでいいんすかと結局うん、別にファジアーノ岡山のネクストだけの話じゃないです、うん、みんなヒーヒー言ってんじゃないですかと早く J3 にくら替えしないと維持できないんじゃないですかと、うん、
いつになったら自立するんですか
そうそうそうい
う
だってリーグスポンサーもないんですよ JFL って、うん、じゃあその努力誰がやってるんですかとクラブやリーグやファンってなんか本当に力を合わせて盛り上げようとしてるんですかとでそういうものをずっと先送りとか問題はずっと続いてるのにずっと先送りしててなんとなくそのダメでした潰れました大会しましたずっと続いて
る
んですよ。
まあね、大会することでね、今度は上がりやすくなっちゃったからね。
そうね。
上にね。
さて、佐川氏が去年でしたっけ？まあ大体毎年1チームずつは消えてるんですよ。
だからもう下の方の地域のクラブは、よっしゃ、1枠増えたぐらいの。
そう。だから上がりやすくなりましたよ、地域リーグ。枠が増えてるから、どうぞどうぞ。だけど、入ったらまた地獄が待ってるみたいなね。
上がりやすいっていうのは、逆に言うと上では苦労しやすいってことだよね。
どさまわりしない
そうそうそう
これ小さいなんかあれですね大学入りやすいけど
そう卒業できねえみたいなね
アメリカのやつ、ね、
大学これあと社会人になって苦労するみたいな
そうちょしてきたよやっぱりもうちょっとこうネーミングなりいろんなそのプロチの注目のさせ方は工夫が必要なんじゃないかっていうのも一個ヒントだと思うけどやっぱその構造的にこのシステム本当どうなのと日本のサッカーのこのピラミッドある人の意見だともう地域リーグから直接 J3 でいいじゃないかと意見もあるんですよ。JFL 自体がもう存在か意味がなくなってきたよと。ってなると、じゃあ、ホンダ FC とか、ソニー仙台とか、ホンダロックの存在意義ってなんだって、やっぱりそこは手を突っ込むことになるから、もっと本当関係してる人、本当真剣にもっとやった方が、未来はね、もうちょっと良くなると思うんですけど、なんとなくそういうのって感じないねっていうのがね。
もうね。
ね、それはあるでしょ。
でもね、今度、まあ明日なんだけど明日
沼津、
はい、まあもう放送終わってると思うけど、はい、沼津のサポーターから、相当宛てにこういう段取りにしましたからっていうプロレスの段取りが送ってきて、
プロレスの段取りそう
そうです、
ゴングロープ投げる
そうこういう感じで
そんなキッチンやないとダメなんですか
っていうその段取りが送ってきてて
私相当とそこまでやりましたっけ
いやいや君とは別になんか
君とはアウンでいいんだ
アウンでいいんだ
アウンどころか初めて話しましたよあの時すいませんダ
ックさんでしょ
ダックさんとこういう段取りでっていうふうにしてここで乱入していただければここはロック相当で引っ張ってもらえるってこういう感じにすればってで、一回台本が来て、それでは分かった、それでやろうかって話になって、そしたらもう一回、3日後くらいに来て、すいません、10分押しましたって言って。全部、10分押したスケジュールが全部来たからね。
すごいですね。すごいです。なんかそれを、
全然乱入じゃないじゃないですか。整ってるぞ。
アスルクラン沼津自体は、フロントの運営の人間、友達なんですよ、うん。だからよくクラブのカラーもして、今年シーズン始まる時に食事したり飲んだりしたんですよ。もうね、相当おっしゃる通りの、きっちり細かいクラブなんですよね。段取りから。ただ、フロントのその成熟度は、正直、SC サガメンの関東リーグ並みの人数で回します。すごい、なかなかヒーヒーヒーヒー言いながら回してるような。
あれカツカツですよ。JFL のクラブはどこも。
どこも。ホンダロックくらいでしょ、余裕なのは。
なんで余裕なんですか、ホンダロックは。
だって別に、
実業団だからです。
やることないですか。
いや、言っちゃってもいいならいいんだけど、まあ、仕事してない偉い連中が付帯してくるぐらいだから、まあまあ、あとやっぱお金に。
お金給料ちゃんともらって
くれ
るから、延長でできる
から。そうそうそう。お金に心配する必要がないっていうのは大きいよね。その年間の部の予算が決まってて、そこからショートする必要はないし、それはそこの部の中でカツカツなんだけど、でもちゃんと遅延することもなくやっていけるから、それは、クラブの運営としては、選手は大変よ。この前だって、ウーバー戦行った後に、一人、選手バスがあって、その横に、オデッセがシューって止まったら、10番つけてた選手をそのまま、車にオデッセに放り込んで、栃木まで連れていかれたからね。で、もう一人はアイシング巻いたまんま、川越に連れていかれたからね。まあ、今から行ってきますって言って。だから、そういう意味では選手は大変だと思うし、だベテランになればなるほど責任が増えるから、アイシングしたまま他の工場に連れていかれるなんてことはあるっていうこと。
そのまま仕事だって。
そうそうそう。
うわうわうわ。 飲みに行って頼む
の
だけ
で。シュートベルの仕事の遠征のついでに工場を 何しに行くんですか。
もうだから次の日仕事。だ日曜日が試合じゃん。で月曜日は仕事だから。
あなるほど。
だからはいっつってあのアイシングされた
もの。宮崎の社員じゃないんですか。
で宮崎の社員だけど宮崎の社員だってそのパーツセンターや R&D に行くことはあるから。
栃木それは栃木で試合だったからです
よ。そう。
そこにフィックスしてきたわけですよ。仕事すごいよ。
サッカー部の交通費じゃないですか、それ。
いや、だから、そこは社内の交通費だから。
なるほど。
うん。
は
あ。それで、
大変ですね、大変ですね。
で、もう、いや、借りたんすよねって言いながらな、スーツ着さされて、スーツを着替えさせられて、で、ゴロゴロっていう。
すごいね。
ちょ、まあ、多分もう時間も迫ってるんで言いますけど、ね、果たして、あの、サムショーからの提言ですけど、果たして JFL というリーグは、将来 J リーグに行きたいクラブにとっては、ただの腰掛けリーグなのかいっていうのが1個目。で、もう1個、ちゃんとした実業団、つまり親会社がいろんな経費も出しながら、ちゃんと社会人でサッカー続けたいっていうチームもいるリーグなのに、いまいちその魅力は、リーグもクラブ同士も、ファンでも出し切れてなくて。で、なんとなく存在はしてるんですよ。リーグ自体が潰れずに。
全国リーグに年間耐えられるかいっていう。
そうそうそう。お試しみたいなね。
組合みたいな。
みたいな。
そうね。
でそんなので離脱大会しますってネガティブニュースが続けばそれ疑心暗鬼になりません、地域リーグから目指すクラブって行くのはいいんだけど早く2年で卒業しようって気になっちゃいません、余計 J リーグ原理主義思想が染まるんですよ。
それはもう僕がまあ言ってるように、このリーグが自立、 JFL リーグが自立しないと、うんうん、そういうもっとこう開いた構造になっちゃうから、ここをしっかり自立させたいんだよって、でもリーグは何にもやってくれないから僕らがやるんだよっていうのはもうずっと
それをサポーターが工夫しろって言ってるんです
よ、言うんだけど、その工夫してる形跡があのファジアのネクストに関しては見えなかったから、ちょっと今回苦言を呈しただけで、別にファジアのネクスト自体のそのなんつう存在意義とか、そのトライする気持ちとかはすごく僕は評価してたんだけど、そこになんかやっぱりあのファンが答えてたかなって思うと、僕は本当に頑張れましたっていうふうに、本当にあのそのファジアのネクストの挑戦意義について本当にみんな理解してましたかっていうところは言いたいよね。
一番痛いとこ疲れちゃったんじゃないですか。
そうなの、大体人が怒るときは痛いとこつくから怒る
の。僕そう思ったんですよ。
ファジアのトップレーのファンにとって、
ね、一番言われたくないやつに言われる
から、ね、分かってるけど分かってるけど
一番言われたくないあんた
に、後からやろうと思ったのみたいですよ。だから
これこそね、
一番言われたくないやつに一番言われたくないタイミングで言ったからね。
だと思ったんです僕。
我々は都市部のサッカー好きじゃないですか。
はいはい。
ね。
はい、
割と自由を勝ち取れて、田舎で、うんうん、あの、一試合見に行く時間をもらう奥さんに。うんうん、これなかなか大変、みたいで。うんうん、ね。
時間っていうコストを。
勝って騒ぎたい、どっか飯行きたい、それもごめんっつって。なぜなら来週もホームで見に来たいから。1試合見ることと2試合見て帰る、うん、そこの、
ね、
もうちょっと行きたいなって、もう2試合ちょっとなっていうのもひょっとしたらあったんかなっていう。
いや、それは、もう、もちろん、
まあ、たくさん見に行く子供たちだったらいいですよ。
それはあり
ますよ。でも日曜日子供は行かないっつって、奥さんからしたら。
つまりそういう地方都市の現実もあるはずなんですよ。うん、だけど、当時の木村社長は残したんですよ。
はいはい、
やっぱりそこに希望はあったはずなんですよ。
素晴らしいですよね。
だけど断念したんですよ。
いや
これもどかしい
です。それは結構ニュースです。悲しいニュース
です。そうでしょ。でこの問題って、この出来事は絶対多段の意思じゃないと私は思って
ます。すごいことをだからやろうとしたんですね。
すごいことやろうとしたはずです
よ。意義のあることを成功させようとしたんです、
ね、だから相当は木村社長と会ってね、話を聞きたいっていうしね、もし誰かが岡山の人がさ、ちょっと詳しく聞かせてくださいよって言ったら岡山に行けばいいじ
ゃん。よいっても、
これちょっと界隈の噂ですよ。木村さんって村井さんの次のチェアマン候補ですよ。噂出てます。それぐらい優秀です
よ。今専務理事ですよね。
村井さんのチェアマンの後はもう木村さんじゃないかとっていうぐらい腕がある。
人がトライしてできなかったんですよ。地域に生まれた子が大人になってもサッカーを続ける J クラブとして母体を持ってるっていうチャレンジができなかったっていうニュースは俺はでかいと思いますよ。
ね、日本のサッカーの現実ってまだ。
でもね、一つだけちょっと朗報があるとすればね、ファジアのネクストのフォワードにね、藤岡くんっていう日照学園出身の子がいるんだけど、そいつがチームがなくなっちゃったら本田六に来てくれねえかなって。
こすりですね。やっとこいい話、ね、いい話だった。日本全体のね、未来のね、話ができてたんですよ、今。
ちょっと突然エゴがピュッて出てきちゃった。
ピュッて出ちゃった。
ピュッて出てきちゃった。
かわいいな。
まあ、かわいいっ
すね。
すみません、今日真面目な話でした。
いやでも、
ちょっとそう、
いやでもライトな僕のね、目線としてはそのネクストがなくなった時、その地域の、将来まで、指導者含めてっていう方に頭いかなかったんで、そういう人がほとんどだったんじゃないかなと思うんですよ。
そうなんです
よ。ホームゲーム見に行くような人の中でも、やっぱりネクストのそこまでの意義っていうのは感じれてなかったんだろう
と思うんですね。でも、もし見えないとするんだったら、見えるような、そういった部分で啓蒙していくチャンスはいっぱいあったはずなんだけど、そこをちゃんとやっぱキャッチできなかったんだよね。だからそこに比べて、やっぱり山賀に比べて低能だなってやっぱ思うし、FC 東京に比べて奥行きがねえな、あのクソったら田舎もんがって思うわけ
です。
クソ
ったら切られる。個人の。
個人の。じゃあ、そうそう、時間ね。
時間でございます。もうあのこのことに関してまたリターンをね、
いろいろ
本
当
待ってますんで、はいね、もうサーバーがパンクするぐらい相当に文句言ってください。
はい、苦情は
受け付けないと。私ライト総長と
小津田参謀長です。
リサイクル上等兵であります。
豚骨総理でした。
本日はありがとうございました。スリーフ大将です。
真のフットボール革命の指導者ロック総統である。
はい、吉尾君、決勝戦、
これは革命である。